一番いいでの。
新札幌の駅前カラオケピロス、ティータイムのおしゃべりに、仲間やファミリーとのパーティーに、駅前の風景を一望できる大きな窓のあるお部屋から、最大30名様で歌えるちょっぴり豪華なお部屋まで、さまざまな場面に合わせていつでも安心してお楽しみいただけます。人気のランチタイム、季節の限定デザート、豊富なドリンク、アルコール、素材を生かしたメニューを揃えて、あなたのご来店をお待ちしております。厚別中央2条5丁目ジェムシティビル2階坪八さん横、新札幌の駅前カラオケピロス。お問い合わせは 895-4040 895-4040 まで。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご成約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー TYT 77.6 FM ドラム CD 77.6。
神川雅史の未来地図。8月まだ8月の気分でいる神川でございます。失礼いたしました。9月4日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史です。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望を大いに語っていきましょう。そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。そしてですね、全国どこからでもパソコンやスマホで番組をお聞きしていただくことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。皆様からメッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いません。E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールアドレスは E メールアドレス、ちょっと待ってくださいね。はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。はい、で今日はゲストさんにお越しいただいておりますので、早速ゲストさんをご紹介させていただきます。簡単にリクエストじゃないわ、今日なんかちょっとねわたわたですね、自己紹介の方よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは、今来る前に、スマホを車の中で行方不明になって心にあらずでおなじみの、株式会社日清、お弁当でおなじみの株式会社日清で、営業をさせていただいております、古谷と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。株式会社日清、古谷正取締役に今日はお越しいただいて、なんと 日清スペシャル特製お弁当もご持参いただいてですね、はい、今日はお弁当のお話を中心に、まあ、食ですね。私も特に最近は、食にちょっと少し意識をね持っていてですね、お酒から、食か飲から食へはい、
はい、大丈夫ですか、マグロばっかり食べてないですか。
いやもうね頑張ってますよはい、さあ今日はね古谷正さんをお迎えして、食特にお弁当のねお話をさせていただきたいと思っておる所存でございます。まあ、その前に、先週からねお話しさせていただいてます。まあ、私たち古谷取締役もなんですが、まあ、スポーツとかね音楽とかが好きで、一緒にね、お仕事やそういう活動も古谷取締役とはねさせていただいた思い出がたくさんございます。で、アジア大会にもねちょっとね物申したいことがたくさんありましてはい、今日はちょっとビジ切れだな今度ですね、まずアジア大会もう見てました、古谷さん、
ちょこちょこ、特にどうでしょう、水泳なんかは割と水泳バドミントンあたりは
な、その放送をね私はあの有料放送は見れないので、あの1チャンネル TBS 系の放送かもしくは BS の、
そうですね、
はい、それ以外ではなかなか見ることができなかったんですよね、はい、で最終的なメダルの獲得数です中国は全部でいくつメダル取ったと思います？
中国1位ですか？
1位です。中国が1位なんです。
金銀銅合わせて何個か、
はいはい、
あそうですね、100は超えてますよね、130、140ぐらいかな、
うん、金メダルが132個、銀メダルが92個、銅メダルが65個、
そんなにですか、
計289
全然
で2位が日本です。ですね、金はでもかなり健闘しまして
74個とか
75ですね、銀56、銅74で計205ですから289対205ですわ。まあ、人口を考えるとね、まあ、かなり検討したということでよろしいんでしょうかね。もう10倍、多分10倍ぐらいいると思うんで。
そうですよね、
まあ、ただ悔しいですけどね、まあ、検討しましたよね。半分以上は取ってますからね、中国の。
そうですね、
半分以上じゃないわ、中国の半分は以上は取ってますね、132と日本は75と、はい、
そんなにいっぱい競技あったんですね。
あるんです、41競技競技としては41競技で種目が465、
お
ー、はい、
で言えばかなり確率で日本も取っている感じでしょうかね。
まあ、取れな、このアジア大会で取れないと ね、
そうですね、
まあ、オリンピックで取れるかっていう話なんですけど、
神川さん的にはどの辺が熱かった競技だったんですか。
はい、私はやっぱり水泳にはね力は入りました。でサッカーと野球はどうなのかなとか、うん、であと、まあ、いつも強い柔道、
うん
うん、で アジア大会ならではの競技も当然あるんですけど、その辺は全然放送されないんで、もうどうしようもないですわね。はい、でとにかくハプニングが多かったんですよ。まずその入場行進から、もう初っ端からまず選手、あの騎手の入場に続いて各国の選手団が競技場に入ってくるじゃないですか、はいはい、そこでもう足止めを食らったんですよね。あの大会組織委員会によると、雨が降っていたため観客の入場に時間がかかって、選手がその影響を受けたと。あ、もう観客を入れてからはいはい、はい、ちょっと選手に50分も待たせたんですよ、雨の中。
それはまたひどいですね。
で、あとは女子の 100m ハードルの決勝か何かで、はいはい、競技場に猫が乱入して、で競泳では表彰式があるじゃないですか、
はい、
で当然国家の掲揚しま、あ、国旗の掲揚しますよ ね、
ね、
はい、でその機械が壊れて壊れたというか、その国旗がこう上がっていったんですけど、ズドーンって、そのまあ、1位中国だったんで、中国の国歌が流れてる時にその 3つの国旗がズドーンと下に落ちたんです。
演技悪い
っすね。でもうね、中国の選手ももう愕然として頭抱えてるんですよ。それでちょっとストップして、それでまあいろいろ直そうと試みたんですが、直らなくって、結局ね、スタッフが持ったんです選手の前で。でだからその1位の選手は一番高く、で銀メダルはその次に高く、そして最後に銅メダルの日本を低く、そしたらこう選手がちょっと銅メダルの方が高いみたいな、そんな そぶりしてるんですよ。あ、こうですか、ああですかみたいな、頼むぞおいっていうね。
なかなか、
まあ、インドネシアのバングラディッシュじゃないわ、ジャカルタでしたよね。あとはどうでしょうね、女子体操では例えば床で女子は音楽かけるじゃないですか、
はいはい、
あれで違う曲がかかってみたり、 あとは、まあ、サッカーはちょっと放送県っていうか、その放映の方でちょっと文句があるんですが、要は生でやってなかったんですよ、
はいはいはい、
なでしこは生でやっ、ね、ライブでやってたんですけど、もう完全に、30分遅れぐらいで、要するに録画で流してたんですよね、テレビは、
はい、
だからもう結果はもう途中で分かっちゃったっていうような状況で、でまあ2020をこうに視点を置いてたチーム編成なのかなって森保監督は思うんですけど、向こうはもう韓国は必死です。要はアンダー23とオーバーエイジ枠も使って優勝狙ってきてましたから、なぜかというとあの兵役特例が受けられるから、優勝するともう必死なわけですよ。日本は2020をまあ視野に入れてアンダー21で構成しましたから、で負けて当然というか、まあ勝ったら大したもんだっていう話ですよね。はい、でまあ、その放送に関してはちょっと、文句が言いたいところですね。
やっぱり放送の権利とかの問題であれなんでしょうかね。
いや、どうなんですかね。要するにすごく待たされたらしいですよ、どの競技も、
うんうん、
なので、まあ、そういうことなんでしょうけどもね、ずれちゃったんでライブで放送できなくなっちゃった。で、あと柔道の王子谷の一発レッドで失格っていうのもありましたし、 あれはびっくりしましたね。3位準決なんで3位決定戦も出れなくって、結局5位かな。ただまあ団体はね、当然のことながら優勝しましたけど、で体操も公式練習で6時間待たされたり、
みたいですね。
まあ、体操協会はいろいろ今話題にはなっておりますが、 ですね。
レスリングも女子は振るわなかったですね。
あ、レスリングなんか全く放送しなかったんじゃないです。
まあ、レスリングもまた協会でいろいろ問題があったりとかしたんで、そういう影響もあるのかなと思ったりなんか、多いですね最近そういった選手と協会との間の、
はいはい、
揉め事、ボクシングだったり、
まあその日大のねアメフトから始まったもないのもその前からとにかくあれだったんでしょうね、日本相撲協会からとにかくああいうスポーツ団体ではこういろんなことがあるんでしょうね。はい、さあ一曲おかけしてすいません、ちょっといろいろと粗相がありまして申し訳ありません。さあ一曲お聞きいただきます。メッセージお待ちしております。E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。さあ曲はですね、古谷取締役のリクエストであります。ですね、井上陽水、玉置浩二の夏の終わりのハーモニー。
Bye.
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時25分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のゲストさんが、
お弁当日清営業してます古谷です。
もうちょっとマイクつけてみて。はい、今日は株式会社日清お弁当屋さんですね、古谷正取締役に来ていただいております。そしてお弁当も持ってきていただいて、はい、お弁当食べますか？
食べますか？
はい、食べながら、今日はどのようなお弁当で？
今日ですね、はい、定番商品の北の思い弁当、これがですね、
北の思い弁当、はい、いいですね、いいネーミング。
そうですね、色ご飯、まあ茶飯ですね、色ご飯に、鮭だとか鶏肉だとかタケノコだとかエビ天だとか、こう乗っかったこうわっぱ飯みたいな感じになってるやつですね。
はいはい。
それとこれが肉系で、お安い360円の特丼ぶり、今日は牛焼肉丼ですね。
はい、ちょっとアップでできれば、この
あ、こうですかね、じゃーん、こんな感じですね。
はいはい、サイマルご覧の方、は
い、北の思いです。
はい、
はい、であと今日の日替わり弁当は、中華風肉野菜弁当です。
おー、いいですね。
こんな感じです。
はい、
まあ常時40種類ぐらい、お弁当用意してるんですけど、
はい、このものを入れるともうかなりの、
そうですね、おにぎりだとか、パンだとか、いろいろやってます。
はい、で札幌、
そうですね、札幌
以外でも、
中心にやってますけれども、近郊の小樽、恵庭、苫小牧、岩見沢、あたりも行ってまして、で、まあ、女性のですね、販売スタッフっていうのがいまして、まあ、うちの方からお弁当を、持っててですね、各いろんな、まあ、各地の職場の方に、お届けさせていただいているというようなスタイルで、45年やらさせていただいております。
はい、創立45年ですね。もう札幌近郊、はい、もう販売員さんも270名の方がお弁当を、いろんな種類のお弁当を持ってオフィスやご自宅にお届けに上がっているという形と、まあ、特注でね、
そうですね、
会議だとか、はい、そういうパーティー用のオードブルだとかもやられておりますし、はい、あとご高齢者向けの ね、
そうですね、
そういうサービスも、
サービス
も、やられておりまして、はい、そうなんですね。私も実は日清さんに、少々、はい、お世話に、もうちょっとアップの方がいいですよ、はい、お世話になりまして、うん、
そうですね、
やっぱり一番売れ筋が、
はい、
いや、うんと、幕の内、
やっぱり幕の内ですかね。今幕の内が通常やってるのが2種類、440円の幕の内と500円の幕の内、
はい、
であと海苔弁当っていうのが、まあ定番商品の3パターン、
はいはい、
日替わりのおかずになってますんで、まあ、毎日食べていただいても、まあ、飽きのこないような形と、
はいはい、
まあ、その他に、まあ、こういった今お持ちしたような、まあ、単品メニューみたいな感じのお弁当も 常時取り揃えさせていただいているということですかね。
はい、はい、そうですね。私も30前後だったと思います。ですからもう24、5年前になるかと思うんですけど、はい、西さんでお世話になって、で古谷取締役ともお仕事を一緒にさせていただいた記憶よりも、はい、もう仕事よりもね、はい、もういろいろにな、もうやりたくなればすぐやるっていうそういう活発な社員の方が多くてですね。
いや、神川先生にはもういろいろ楽しませてもらいましたよ本当に
あのね、もうこれ公共の電波ではね、もうね、皆様にラジオの前の皆様にぜひね聞いていただいて、いただければね、いいんですけど、まあ、なかなか公共の電波に乗せられないようなこともしておりまして、はい、
まあ、言えそうなとこだとあれですかね、だいぶスポーツ結構やりましたよね。そうです、
日清にはですね、いろんな部活動がありました、はい、で私書き出してみました、はい、まず野球部あり、野球やりましたね、でテニスやりましたね、
テニスやりました、
で当然ゴルフやりましたね。だってゴルフってね、私初めて日清の社長にお会いした時にその君ゴルフやるのか、もう、はいはい、まず一発目の質問ですよ、
ええ、
一発目の質問が君ゴルフはって、あ、多少っていうことで、ええ、右手はどういうふうに抑えるんだ、グリップの右手見せろですよあの面接が、
はいはい、
あ、いやこんな感じですが、ええ、強く握るな、強く握るなですから
あ、
はい、竹下社長、うん、中下社長、はい、もう
中下会長になりました、
ね、中下会長に、はい、お世話になりまして、そして スキー部ありましたね、
はい、
で軽音楽部もありましたね。
なるほど、
はい、覚えてますか、
はい、
あのグレーの B ラブド、
やりました、ね、
そして我々ユニットの名曲であります、はい、松田悦子にフォーリンラブ、私ね、でもね、それどんな曲だか、
いや私もね、あのどんなん、
なんかの替え歌でしたっけ、替え歌は違いますよね、ちゃんと一応作ったですよね。
そう、だから作ったと思うんですよね。
うーん、
なんかそのね、あの松田悦子にフォーリンラブっていうそのタイトルだけが記憶に残ってて、曲がどんなんだったかって言われるとなかなかあれなんですが、まあただね、ライブという名のお披露目会を、
もうね、400人から500人入る、
なかなか大きな箱で、
サンプラザでね、
めったにできないです
ね、やらせていただいて、私はあのギターのエレアコの音が大きすぎるってサンプラザの音響さんに怒られましたけどねおい、あのね、PA しっかりしてくれよとPA の方はもういらっしゃいませんが、
なるほど、
っていうね、軽音楽部もございまして、はい、水泳もやりましたね。
やりましたね、水泳。
あのハッサムプールがまだ下手稲通り沿いにあるというですね、はい、はい、そして、いろいろあります。ボーリング大会はよくありました。
ボーリングも行きましたね、
はい、そして麻雀部もありました。はい、
そうですね、
そして夏になるとなんといってもビアガーデン部がありました。
行きましたね。
これまたね、我々仕事しないで、まあ、後輩たちにこう席を取らせてね、はいはい、で我々5時6時ぐらいに、
そうですね、
8丁目の札幌ビールの会場で、一番前の席を陣取って、10人ぐらいでね、
はい、
で必ずゲームをやるんですよ ね、ステージの上でいろんなゲームが、当時は
ステージありましたもんね、
ステージでゲームをやって、でこう商品をみんなもらって帰ってくるんですよね、
はいはいはい、
で私とミッチェルこと古谷取締役は、はい、やややでしたっけ、カラオケ大会に出まして、はい、でその時に、はい、ちょっとイエローカードというかレッドカードが出そうになったんですよ ね、覚えてますか、
何したんでしたっけ、なんとなく覚えてますけど、
あの後輩に、あの近くのコンビニで T シャツっていうか白いシャツ買ってこいって言って買わせて、で2人で
ちょっとこ
の襟の部分を切れ目を入れて、でやーやーやー歌ってるやーで ビリビリって破いて裸になってはい、はい、その勢いで後輩も舞台に上がっちゃってはい、はい、それでものすごく主催者に怒られたっていう。
そうですね、あれきっかけでなんかステージなくなったんじゃないのかなっていう
ふざけるのをやめてくださいって言われて、当然まあね失格でしたけどね、はいはいはいはい、我々ね。ただすごかったのはもう多分 3,4 年連続で早飲みビールのジョッキー早飲み大会は優勝してましたよね。
ありましたね。
なぜ優勝できたかというと、古谷取締役はもちろんのこと、はいはい、もうみんなもうすごいんですよ。一番すごかったのが、あの必ず何人でしたっけ、4人か5人の中に1人女性を入れなきゃいけないんですよね。そこでジョッキーがなかなかの量がなかなか減らなくって、もう接戦になるんですが、はい、我々のチームが一番早く飲めるのがその女性の親分、女親分だったんですよね。
マネージャーですか。
はい、あマネージャーですね。なのでもうダントツでそこで抜いて、はいはい、ていうかまあみんな早かったですから、そしてあのマネージャーのダントツで、はい、もう優勝と。
そうですね、ぶっちぎりでした
ね。ビールを飲んだのにね、ビール2ケースぐらいこう商品持って、それがボーリング大会、あ、ビアガーデン部、毎年行ってましたね。そしてまだもうバドミントンとかやったかな。
バドやりましたかね。
うん、でも私が入る前はよく04とかやってたんですよね。
04行きましたね、
うん、だから車もね、車自動車そういうレース部もありましたし、そしてなんと言ってもこれはもう、部員が少なかったんですが、はい、あの平文さんを探す部っていうのが ありましたね。夜中に会社の屋根を伝って平文さんを探すっていうそういう部活もあったような記憶がございます。
ありました、
はい。
平文さんって誰なんでしょう ね,
ねきっとね、今おかけするこういう曲がね好きな方だと思います。今ちょっとおかけしますね。
一人の男が死んだ。戦って戦ってひっそり死んだ。あいつは何の取り柄もないスカンピンな若者だった。しかしあいつは知っていた熱い涙を。戦って死ぬことをどうして死んだのかとは聞かない聞かない。でもあいつの青春はどこへどこへ埋めてやればいい。君は人のために死ねるか。君は人のために死ねるか。あいつの名はポリスマン。昔人は戦で死んだ。国のため戦って黙って死んだ。今熱い血はどこにもない。泣くことさえ人は忘れた。しかし
さあどうでしょう、
何なんでしょうかこの曲は
この曲は杉良太郎さんで、君は人のために死ねるか。
熱いですね。
はい、うん、いいですね。
素晴らしい
素晴らしいそうですね、そういう形でいろいろね
やりました。
日清さんでははいお世話に大変になりまして、
やっぱりあの 加賀先生のその身体能力の高さがもうみんなを引っ張っていってくれたような感じなのかなと
身体の私の衝動的な行動じゃないですか。
いやでも何をやってもやっぱりこう俺全部先生になってたんで、まあ、テニスもそうなんですけど、うん、やっぱ水泳なんかあれですからね、バタフライとかやってましたもんね当時。
そうですよ、
なかなかどうしてバタフライできる人ないですよ。
はいはいはいはい、はい、バタフライは練習しましたね。だいぶあのそうですね、社会に出てプールに通い始めてから自分でこうバタフライ泳いでる人の横で潜りながらこう研究して我流で覚えましたね。
さすがですね。
そうですね、
やっぱりいろいろこう楽しませてもらって、テニスでも楽しかったですね。
うん、そうですよね、うん、でよく川っぺりでバーベキューやったりね、
やりましたね、
はい、
終わった後に、
はい、で8月はなんか大変お忙しかったということで、なんか大口の注文が入ったんですか。
いや、例年まずまず忙しいんですけど、うん、まあ8月、まあ、お盆の時期ってちょうどその北海道涼しいんだろうということでですね、本州からスポーツの団体さんが割と合宿だとか大会だとかで来られるんですよね。その関係で、まあ
はいはい、
びっちりこう出させていただいて、おかげさまでありがたいことですけど、仕事ありまして。
あ、なるほどですね。
ただ、さあ北海道も当時すごい、もうすっかり忘れちゃいましたけど、かなり暑かったんで、
はいはい、
本州の人たちも、まあ、来る人来る人意外と暑いねなんつって、まあ、やっぱりこう気温の高さっていうのはやっぱ僕ら食品関係では一番気にしなきゃならないところでございますんで、
はい、はいはい、そうですね、
今年は
実はもう日清さんではもう導入されているハサップですね、
はいはい、
これ法制化されましてですね、平成30年の6月7日に食品衛生法が改正されてですね、はい、このハサップに関するその書類といいますか、その辺 の, その衛生管理手法をしっかりこう義務化させて、はい、もう全てですね、一般飲食店からそれこそ旅館、ホテル、民宿、介護事業所の食堂だとか病院内とか、はい、学校の給食センターあたりももう全てなんです、はい、もちろんラーメン屋さん、うどん屋さん、もうスナックや、ね、そういうバーもですね。ですからもう数年後、 1,2 年後には施行されますので、その辺の書類をね、
そうですね、
はい、札幌市では札幌ハサップという、はいはいはい、そういう、まあ、多分日清さんはこの認証を受けられて、
ね、
はい、もうすでにね、はい、そういう衛生管理の手法を導入されているということで、はい、まあ、安心して食していただけるっていうところですね。もうこれからももう全て の, その食品に関する事業者さんはもう義務化されますよと、はい、このハサップのですね、衛生管理手法を取り入れなさいっていうことですね。日清さんはもうすでに法制化、制度化される前にすでにもう認証を受けられて導入しているっていうところでございますので、ぜひ皆さん日清のねお弁当、じゃあこれからねちょっとね一曲おかけ、して、食べながら、お話ししましょうか。
食べますか。
で次の曲がそれこそミッチェルと私スージーのユニットで、サンプラザで披露させて、カバーをね披露させていただいた曲です。グレーで Be Loved。
角に夏を飾るひまわり、面倒な恋を投げ出した過去を思い出すたびに切なさ募る。忙しい毎日の思い出、素直になれる中で忘れてた大切な何かに優しい宿もる。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873、 行政書士神川法務事務所です。
2時49分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、今日のゲストさんが、
はい、お弁当生活25年、お弁当日清で営業させてもらってますフリアです。
はい、そして私今これ何弁当でしたっけ、
北の思い弁当です。
そう、 北の思いって思う
です、
心の思う
思い、
はい、北の思い弁当を頂戴してます、あのサイマルの皆さん見えますか、こういうお弁当を今頂戴しておりまして、ご飯はですね、これは
茶飯ですね、あ、まあ、色ご飯、
色ご飯、茶飯です、茶飯で、はい、はい、
そしておかずがこれおいくらですか？
460円税込みです。
鮭が入っておりまして、
エビ天も入ってます。
エビ天とあとこういう、はい、ごぼうですね。
タケノコです。
あ、タケノコですね。
そうすると鶏の煮たやつですかね。
はい、鶏の煮たもの。
はい。
はい、椎茸も入ってます。はい。そして下にはこう入り卵がね、はい。入っておりまして大変美味しいです。
ありがとうございます。
はい、まあ、そろそろね、ごめんなさい
大丈夫ですか
、もう だいぶ良い時間になってきましたのでね、はい、西さんから何か PR 等ございましたら、
はい、
はい、
そうですね、先ほども言いました通り、日清、札幌近郊ですね、札幌を中心に近郊、事業者さんの方にお伺いさせていただいてまして弁当販売しております。まあ、うちの弁当来てほしいななんていう職場で聞いてる、リスナーの方いらっしゃいましたら、666-5678 666-5678 まで、ご連絡いただければですね、ご対応させていただきます。でその他にですね、高齢者、配食サービスっていうのを今やっておりまして、日清配食サービスって会社になってます。そちらの方もですね、高齢者さん、まあ、札幌市内、今全域行ってますですんで、こちら厚別の地域の方もですね、1日、1食、週に1回でからで構いません、無料で配達いたしますんで、ご興味のある方はお問い合わせいただければなと思ってます。フリーダイヤルで 0120-447-373 0120-447-373 で、受けたまってます。よろしくお願いします。
はい、日清さんですね、日清さんのですね、工場はですね、西区ハッサム15条3丁目にございます。そしてフリーダイヤルのお電話番号が0120-447-373 0120-447-373 ですね。はい、そこに、まあ、お電話していただいてもね、多分近くの販売員さん弁当を持っていけるでしょうし、今言ったような配食をねお願いしたいっていう方はこちらの方に、
はい、
はい、お電話いただければ、はい、と思います。今私、はい、北の思い弁当、
はい、
北の思い弁当ね、そういえば、パークゴルフのガイドブックに日清の広告を載せるぞ、みんなキャッチコピーを考えろと、はい、あれ、そういうのってプロにお願いするんじゃないんですかっていやいやそんな予算はないんだから、
はい、
みんなで考えろと、で私考えました、はい、確かパークゴルフの後は、
はい、
日清の真心弁当パークパクで、ね、これ実は採用されまして、
素晴らしい、
パークゴルフのガイドブックに、はい、私のキャッチが、掲載されたんですが、さっぱり報奨金といただいておりませんが、
そうですね
今日この北の思い弁当でもう勘弁してあげます。
もうありがとうございますさんもそういう、ね、行政書士にならなかったら、うん、コピーライターにもなれるんじゃないかっていうぐらいのセンスでしたよね。
いやいやいやところがやっぱり、今就活のね、
はいはい、
そういう支援させていただいて、はい、でライブ活動もさせていただいて、はい、まあ、楽曲制作もしてるじゃないですか、でもやっぱりね、 難しいです、まあ、もちろんメロディーもそうですけど、はい、やっぱ歌詞、
はいはい、
まあ、テーマが難しいのもありますけど、ただもう毎日のように支援してることですからね、はい、うん、ただちょっと重いテーマなので、そういうパークパクみたいなようにはならないですが、
そうですよね、
まあ、ただでも私たちのモットーっていうか、はい、もう理念は要は笑顔になるためですから、要は笑顔の就活なので、当然そういうちょっとおちゃらけたような、はい、ちょっとハイテンポなそういう曲も当然作っておりまして、はいはい、で私7月8月ちょっと体調崩しましてね、あのライブはでき、音楽の方のライブはできてないんですよね。で、あの就活の公演とかはさせてはいただいてはいるんですけど、で久々のライブっていうかが9月の15日来週の土曜日ですね、はい、西野にあるここにいるよっていうところでオープンマイクでちょっと本当に久々に歌わせていただこうかなと思っておりますので、はい、まあ、また来週も告知しますが、もし皆さんよろしければね、
はい
はい、
遊びに行きます、
はい、カフェ西野にあるカフェここにいるよさんですね、
はい
はい、それでは最後の曲おかけします。
どんなにどんなに近くにいても伝えきれない思いがあるの、だから今言葉にしなくちゃ二人の未来を。
番組終了のお時間となりました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。今聴いてる曲は瀬川彩香どんなにでございます。瀬川彩香どんなにをお聴きいただきながらのお別れでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史と今日のゲストさんが
札幌のお弁当屋株式会社日清の古谷でした。
はい、今日はお忙しいところ古谷取締役ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてお弁当ありがとうございます。まだ食べ途中ですがはい、完食して帰りたいと思います。はい、また何かありましたら、は
い、
またね、
よろしくお願いします。
遊びに来ていただければと思います。
お願いします。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。この後もレディオ TYT ごめんなさいね、この後もレディオ TYT FM ドラマシティにお付き合いください。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
たくさん笑い、たくさん泣いた。このままじゃ終われない。後悔を残したくはない。どんなに。 どんなに